はい、皆さんおはようございます。インターネットの方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。白馬キャンプが水曜日から行われますね。なんか330いくつで今まで最高の人数集まってるらしいですけど、その、ポイントのね、キャンプですけども、その宣伝映像がありますんで、それを見ていきたい。こういうふうに思います。
小高い薪の山の上に27本の十字架と52人の殉教者たちが立っていました。日暮れ時、ついに処刑執行人たちが薪に火をつけました。火と煙が立ち上ると、幼児たちが泣き始めたので、母親たちはその頭を撫で子供を慰めようと努めました。
どんな勝ち目のない戦いも動かせない岩さえも、いくつもの奇跡を残して、神様
白馬のキャンプがですね、2月27日からかな、3月1日の予定で行われます。特に週末の働き、リバイバルの働きの大きなポイントとなっているのと、人数が増えているっていうことを感じる前に、なんか霊的な勢いがあるなっていうのをね、ちょっと感じてきましたね。ですから、霊的な勢いがちょっと動いてるなっていうことと、このキャンプの、他のキャンプに対する違いっていうのは何かっていうと、精霊の賜物の働きなんですね。ですから、非常に強く主は、その精霊の賜物の働きをさらに開こうと望まれているってことをね、感じてますので、皆さんが学ぶこと、それから向こうで祈って、あれというようなことが起こったときにね、その感覚とか、それをつかんでおいていただきたいと、こういうふうに思います。で、始末の働きの場合には、御霊の賜物は鍵なので、そして、すでに皆さんにね、その賜物を与えてますので、さらに増し加えようとされているし、まだ賜物を与えられてない人はね、熱心に求めていただきたいと。賜物を受けて帰るだけではなくてね、さらに賜物を通しての、神様の働きの発展を見ていく。今、強く望み始めてるってことを感じますので、で、特にキャンプではね、特別なことが起こってきますね。私もいろいろなところで、奉仕をしてますが、キャンプとか、使わされていくとか、その時にも技が起こるんですよね。ですから、特別な事柄がね、皆さんに起こるということを期待しつつ、そしてね、見ていきたいと、こういうふうに思います。それで映像祭がこうありますのでね、 映像さえ何か2時間に止めるつもりは結局3時間半になった。もう傑作が多いので、でいっぱい傑作があるんですが、まあ、一応、使えるやつをね、今日も3つ使いたいというふうに思うんですが、最初はね、カンボジアのやつから、おねしょのやつからいこうかな。はい、よろしく。
カンボジアの首都プノンペンに設立されて22年になる礎の石カンボジア孤児院があります。初めて子供を受け入れたのは1997年11月。内戦が終結した4ヶ月後、2人の男の子を受け入れました。現地責任者の前田勝子さんは、1997年に単身カンボジアへ渡り、以来22年間、多くの子供たちを受け入れ、寄り添い、共に生活をしています。孤児院の朝はとても早く、6時15分には朝食をとります。担当者は朝食の準備をし、そして食後皿洗いをします。午前7時、それぞれの学校に出かけていきます。車とオートバイを使って孤児院のスタッフが送っていきます。正午、小学生は授業が終わり帰ってきます。中学生、高校生、大学生は昼食を取り戻ってきますが、その後再び学校に向かいます。子供たちは4時には学校から孤児院に帰ってきます。
Hello.
ヨハンが部屋を案内してくれました。
We have one student. We have one student. This is a bed team. We have one student live in this toilet. Toilet. Study this.
夕方5時、夕食の時間です。子供たちは食後、自分の衣類を洗濯、 各部屋は掃除当番が掃除をします。
あ、片足なの？
7時30分、部屋ごとに集まり、それぞれ1日のことを話します。その後、就寝となります。
皆さん、こんにちは。私たちは、イセイナシコジーン、カンボジアで働きをしています。で今現在ここは孤児院の場所なんですけれど、ここには、本当に皆さんからのたくさんのご支援をいただいて、孤児となった子どもたちを私たちは受け入れて共に生活をしています。ここにいる2人の、もう大人の男性のような2人が座っていますけれど、彼らも本当に皆さんの多くのご支援を受けてこれまで孤児院で成長してきました。こちらにいる男の子はウェスナーと言いますが、彼は2ヶ月の赤ちゃんの時に孤児院に、やってきました。本当にですね、もう不衛生といいますか、非常にそういったところから来てまして、もう痒みが全身にあってですね、その痒みがなかなか治らなくって、もう5ヶ月、6ヶ月といった形でその痒みを治すためにいろいろやって、やっと治ってっていう感じでですね、でそこから本当にこの個人で学校にも通って、今現在ですね、大学という形で今勉強しています。本当に国の皆さんのご支援を通して、彼らがまだまたこれからの将来のために備えを成している大人になります。でこちらに座っている男の子はメーンといいますが、非常にこう困難な状況の中で学校にも行きたくても行けないという、本当にこの明日何を食べようかっていう、もう本当に明日のことを思い煩うような、そういった生活の中から来てですね、作文を書いてくれたこともあったんですけど、個人に来てから本当に僕を選んでくれてありがとうっていうふうに書いてくれました。ここに孤児院に来て毎日食べることも心配しなくて3食食べれて、そして屋根のあるところで眠ることができて、そして本当に行きたかった学校にも毎日に行くことができて、本当に僕は嬉しいというふうにですね、作文を書いてくれたことがありました。で本当にコツコツコツコツ自分でも努力して、非常に成績が良くてですね、で今は先ほど申しましたように大学にも進んでですね、建築の方を学んでいます。またこのように2人だけではなくてですね、本当にまだ多くの子どもたちが皆さんのご支援をいただいて、本当この将来に向けての自立の準備を進めています。彼らの本当にこの悲しみ、苦しみ、痛みはですね、本当に皆さんのたくさんのご支援やまた励ましの中で本当に多くの笑顔になっています。皆さん機会があったらぜひ来ていただければと思うんですけれど、本当に彼らは今多くの笑顔の中でこの個人の中で生活をすることができています。どうぞこれからも皆様のご支援、またご協力をよろしくお願いいたします。
皆さんのですね、読み抜いと研究ありがとうございます。働きも進んでね、あんなちっちゃい子供は大学生までになって、それでいろいろケアをされてね、そして、神様の働きもいろいろ起こってきて、主の技が進んでいます。どうぞさらにね、お祈りし、見といてください。一日どういうふうに動いてるかっていうのを見てきましたけども、さらに多くのね、人、子供たちの必要もありますので、ね、そのためにも祈っていただきたいと、こういうふうに思います。あと仙台の方の癒しの証があるので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
幼い時から朗らかで笑顔の絶えない明るい息子でしたが、小学2年生の半ばから学校から落ち込んで帰ってくることが多くなりました。忘れ物が多いこと、整理整頓が苦手であることなどで担任の先生によく注意されていたようでした。3年生になり、クラスと担任の先生が変わりました。ある日、懇談会が開かれ、クラスの男の子が ADHD の発達障害のため大学病院で治療を受けているということについてお話がありました。その時にいただいた ADHD に関わる資料を見て、息子が注意欠陥 ADD に当てはまっているのではないかなと感じました。後日担任の先生に相談したところ、衝動性などは見られませんが注意欠陥 ADD はあるかもしれませんと指摘を受けました。息子が良い状態で学校生活を送れるようにと思い、大学病院に診察の予約の電話をしてみましたが、予約は3ヶ月待ちで混んでいて見通しが立たないという状況でした。その年の夏、教会のサマーキャンプである白馬キャンプに初めて参加をしました。家族4人での参加を申し込み、心待ちにしていたキャンプ数日前、大きな虹が表されて虹のアーチをくぐる体験に感動を覚えました。白馬キャンプから帰ってきた数日後、息子の様子がいつもと違うことに気づきました。友達と遊んでいてトラブルがあったようですが、友達とも私とも目を合わせようとせず、ただ無言の状態。息子と2人になって話し、たしなめようとしたその時、はっきりと神様に言われました。
この子には苦しみがあるよ。この子は苦しんでいるんだよ。
思いがけないことでしたが、はっきりとその言葉を聞きました。そしてそのまま息子に、何か苦しいの？と聞きました。すると息子は急に咳を切ったように激しく泣き始めました。いつも目に見えることだけにとらわれて、息子の気持ちに寄り添うことができずにいました。悔い改めて神様に祈りました。私には息子の苦しみがわかりません。息子の苦しみが癒されていくのに、もし大学病院での治療が御心のことなのでしたら、道を開いてください。そう祈った1、2時間後、家の電話が鳴りました。大学病院の看護師さんからでした。
急ですが、来週こちらに来られませんか？
診察当日、病院では数々の問診の後、ADHD の注意欠陥型との診断を受けました。薬の服用とカウンセリングの治療をしていくことになりました。ADHD の特性のため、忘れ物をしやすかったり、整理整頓が苦手であったようなのですが、自分は何をやってもダメなんだと自分を責め、うつ病になる子どもも少なくないことを医師から聞かされました。息子の心の状態がギリギリセーフだねとお医者さんが言われたとき、3ヶ月後ではなく今診察を受けることができたことを神様に感謝しました。また医師にこう言われました。日本では ADHD などの発達障害の理解、社会の対応が遅れています。ですからこちらの方で社会に対応していく必要があります。将来就労が困難にならないようにするためと理解してください。薬の服用が始まりましたが、幸い消化器系の副作用も起きず守られました。1ヶ月ほど経った頃、息子に目に見える変化が起きてきました。それは字が丁寧に書けるようになったことです。それまでお手本のなぞり書きも苦手だったのですが、きちんときれいに書けるようになったのです。このことには担任の先生も私も主人も驚きました。その変化を喜び、素直に褒めることができたことは幸いでした。僕もやればできると自信を持つことができた息子は明るさを取り戻し、落ち込みや諦めの表情から本来の穏やかな笑顔が見られることが多くなりました。薬の効果により注意欠陥の状態は改善されていき、 学校での生活に特に問題がありませんと担任の先生から言われるようになりました。体が小さいので幼児用の紙おむつを履かせて寝せ、毎晩夜中に起こしてもいましたが、お布団まで湿っていることが多くなり困っていました。その年の夏、息子と二人で白馬キャンプに参加しました。その年は主人が仕事を休むことができず、参加は無理と思われましたが、なぜかどうしても息子を連れて行かなければならないという思いがあって、下の子の世話を主人の母にお願いして参加しました。白馬キャンプの夜の正解は10時ぐらいまでなのですが、息子の体調を考えて9時過ぎに小学生の正解に迎えに行きました。部屋に戻り、お風呂に入る準備をしていた時に大変なことに気づきました。紙おむつが見当たらないのです。まさかそんな大事なものを入れ忘れることなどないはずと探しましたが、一枚もないのです。ということは、
息子を一睡もさせられない。家族で参加して車があったらコンビニにおむつを買いに走れる。でも車はない。ホテルの売店に売っていない。
絶体絶命でした。聖書に、すべてのことについて感謝しなさいという言葉があります。ともかく感謝しました。感謝しましたら落ち着き、夜の正解の後に癒しのミニストリーが行われていることを思い出しました。時計を見ると9時半ぐらい、まだ間に合う。神様におねしょを癒してもらいに行こうと息子に言って、二人で正解会場に向かいました。正解終了後、牧師の方に夜尿症の癒しのお祈りをしていただきました。そして必ず癒されたと確信を持ちました。息子を寝かせた後、夜中に一度起こす必要はあると思い起こしましたが、ベッドは濡れていませんでした。朝もう一度起こしても大丈夫でした。2日目の夜中も3日目の朝も大丈夫でした。帰宅してからは夜中に起こさず、朝まで息子を眠らせたいと思い念のため紙おむつを使用しましたが、全く汚れることがありませんでした。夜尿症が完全に癒されたことを確認しました。その年の秋、小学校に入って初めての泊まりがけの行事、野外活動がありました。夜尿症が癒されたので何も問題なく参加をさせることができました。白馬キャンプに参加した際、私は野外活動の時期が近づいていることを意識していませんでした。二人の子育て、日々の息子への対応で忙しく、考える余裕がありませんでした。あの時、白馬キャンプで夜尿症が癒されていなかったら、すべてをご存知の神様が助けてくださいました。またもや、ギリギリセーフの祝福でした。大学病院での治療は中学2年の冬で終了しました。最後の診察日、主治医の先生から、これからは自分の力でやっていけるね、大丈夫だねと聞かれますと、息子は落ち着いて大きくうなずいていました。その1年後、第一希望の学校に合格し、希望を持って新たな歩みへと進み始めました。表されるつまり悲しい時、辛い時にもいつも笑顔で、スマイル、
はい、どうもありがとうございます。白馬でね、いろいろ癒しが起こってますが、その癒しの証で、まあ、確かな証ですよね。治って、その後全くなくて、 今社会人になったっていう、素晴らしいね、神様の恵みを感謝したいと、こういうふうに思います。リバイバルの働きの中で予言の賜物っていうのがまず大きく用いられてきたんですね。でその後9つの賜物を用いられます。理由は、宣教、神の栄光を表すため。でそういう動きがね、今、ザ・ライト・オブ・イターナル・アガペの中にも動き始めているので、顕著にそれがね動いていくというふうに感じます。私も1年間ぐらい、実は癒しのあることに引っかかっていて、そして、ずっと確認を求めていたんですが、確認取れたんですね。だから、まあ何でもかんでも癒されるってことはないんですけども、少なくとも神様は私を通して癒しをなそうとした部門までは癒されると。また皆さんを通してね、癒しをなそうとしている部門がありますからね、そういう部門までは神様はね、いろんな形で癒してくださいますね。置いといてください。特に賜物の働きっていうのをね、顕著に開こうとしておられるので、この白馬においてもね、熱心に求めていただきたいと、こういうふうに思います。それでミュージックビデオね、まあ、いいのはたくさんありますけど、1個だけ
to the one, God's love.
ミュージックビデオはね、たくさんできて、アイデアもあって、いろいろ面白いので、皆さんも期待して待っててください。ただ、結局、ミュージックビデオって言っても曲ですよね。曲がやっぱり大きなポイントで、それが勝負を決めるので、どういう曲を選ぶかって、あれもそうですよね。賛美大会もやっぱり曲、どっちが上手いかじゃなくてね、みんな同じようなレベルになってきましたから、それが一つ大きなポイントとしてあるなと、こういうふうに思います。それで聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思います。で、ロマン書の12章の12節ですね、お読みいたします。望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと思いますが、ちょっと全体の動きの中で変化が起こってきてるんですね。で、先日岡山に行ったんですけど、今週じゃなくてね。で、その時にオンラインの方が来てたんですね。だからオンラインの方があっちこっちにポツポツね、やってこられて、まあ向こうは、私は知らないんでしょうが、私は知ってますみたいな感じでね、お母さんと娘さんが来られたんですね。そして、なんか話によると時々来ておられるということで、オンラインが持ち上げてきてるぞっていうことを思いました。感謝したんですね。で、その時にですね、課題を言ってきたんですね。それはどういう課題かっていうと、なんかおじいちゃんが入院して、肺がんの悪いがんでもう個室に入ってるっていう感じですね。それで祈ってほしいっていうふうにこう言ってきたんですね。それで、ちょっと癒しにおいての迷いがあったので、そこをずっと突き詰めていったんですけども、一応それを置いて、そしてやったんですね。まあ主は働いてるなと思いましたけども、そうしましたらですね、後からの連絡ですけど、がんが全部なくなった。ね、久しぶりに大きな癒しですね。感謝したいと。こういうふうにね。そうしましたらね、娘さんも病気だったんです。なんか皮肉みたいなもんでしたけども、首が悪くて、首のヘルニアなんですって。だから私もそれに近いヘルニアなのかもしれないし、わかりますよね。それでお医者さんからは治りませんって言われてるんですって。で、私はお医者さんから治りませんって言われてないけど、他の整形外科に行った時に、そこではもう治りませんって言われたんですね。似てるじゃないかなと。で、その時にですね、思いの中に治るわけないよという思いが来たんですけど、でも祈りに来てるから真剣に祈らないといけないと思ってですね、真剣に祈ったんですね。そしたらお医者さんのところ行ったらですね、治るはずのないヘルニアが治って、首が治った。ちょっと感謝したいというふうに思います。首の悪い私を通してですね、首が一体治るのかなとね、治らないという宣告を受けているですね、主治医からそんな宣告を受けてないんですよ。整形外科の方の方は治らないって。で、治るっていうのは一体どういうことかなっていうふうに思ったんですが、もしかしたら私が治るってことかなってね、私は治ると思ってますけどね、その確認として、それをやってくださったのかなと思いましたけども、非常に霊の働きが強くなっているように思うんですよね。で、白馬においてもその霊の働きを神様をさらに発展させることが起こってくるというふうに感じます。先週ね、高松に行ったんですけど、 高松さんが新しい人来ないから新しい人来るように祈ったら新しい人来たんですよね。そしてね、祈った時に、まあ、病気があるっていうことで祈ったんですが、思いの中に明確に来たんですね。紙を持ってる紙、それを持ってるからそれをちゃんと破り捨てなさいって明確に来たんですね。それでそれ言ったんですね。でこう一人に対してね指名していってるようなもんですよね。だってあとは杉沢さんとかそんな感じなんだから、みんな変なね、確かに何か問題のある紙を持ってるってことはないでしょうから。そしたら掛本さんがね言われてドンピシャだったそうですね。その方は神様を信じてんだけど、なんか新興宗教の人がその方に伝道していてしょっちゅう来るんですって。そしてね、紙にいろいろなことを書いてくるんですって。まあ霊的なことでしょうね。そして渡してね、これは話しちゃいけませんよ、これをしっかり握ってなさいよって言ってるんですって。そしてね、その方がねそれを話すことができないんですって。ですからね、信仰がしっかりしない。そこはドンピシャで言ったでしょ。でその後ですね、その方がね言われてたそうですね。もう全ての紙は破りますって、まあ、破れっていう指示だったんですけどね。そしてですね、しっかりと神様に立ちますっていうことをねこう言われたんですね。それとともに九州のあるところに行った時に、なんかいろいろ困難の中にある方がいらっしゃって、話す前に全部わかりました。でちょっとね霊の力が違ってきてるっていうふうに感じるんですね。でおそらく皆さんにおける、私における霊の賜物の仕様でもそうですけども、より強力になりつつあるということですね、感じます。ですから皆さんね、期待していっていただきたいと。先ほどの予言もね、何かポイントの賜物を持ってる人がいて、まだそれに気づいてないし、それに対する信仰の歩みをしてないから閉じてるっていう、それは5、6人いるのが見えましたね。ですから自分だと思った方はね、熱心に祈っていただきたいというふうに思います。それで先週ちょっと面白いことがあったんですね。主を崇めました。それは何かというと、一つはね、ミッションから電話が来たんですね。ミッションあやちゃん経由でね。で何かというと、宣教師ビザが取れたので北村行って写真撮ってこいって言ってきたんです。でこの間北村行ったら時間が間違っててね、すごい待たされて大変だったんですね。だから私ね断ったんですよね。北村じゃなくて何か他の方法ないか、じゃあ聞いてみますってあやちゃんが言ってる時にテレビの CM がやってたんですよね。北村にいらっしゃいって言って全部だね。北村だったら顔が違った風に映ったら作り直してくださる。私北村嫌だって言ってるのに、こっちから北村いらっしゃいっていう、いやまあ主は生きておられるなと思いましたので、このタイミングでこっちが嫌だって言ってる時北村いらっしゃいっていう CM がね出るっていうのはもう語りかけであろうということでね、行くことにいたしました。それとともにね、御言葉を読んでいて、これが示されたんですね。あなたは最も祝福される。もちろんね、私は最も祝福されるんですけど、皆さんも同じですよね。クリスチャンが誰でも主の御心にかなえば最も祝福されるわけだから、私は最も祝福されますが、それは従った場合のことであって、従えば誰でも最も祝福されますよね。そしてね、主を崇めたんですけど、何を崇めたのかっていうと、あなた方は まあ、経済的に祝福される。貸すことはあっても借りることはない。支配することはあっても支配されることはない。プレザーのことだったんですね。そしてね、ちょうどその時にね、ある方の経済を助けないといけないかなという思いがあって、ちょっと聞いてたんでね、どうしたらいいでしょうか神様ってね。でもね、経済的に祝福されるからプレザーのことって。で、どうしたらいいでしょうかそのことの方のことってね。でそしたら、ちゃんと書いてあるのよ。足りないもののためには助けなさい。見事ですよね。で、主をあがめました。ね、神様は生きて働いておられますよね。で、より強く生きて働いているのを神様は表し、さらにより強く賜物の通しての働きをね、表そうとしているということを感じるので、どうぞ皆さんね、行かれる方は賜物の働き、強力な力を持って働くのと、癒しやその働きにおいてもより強くそれが現れてくると、こういうふうに思われます。で、ここで聖書の言葉ですね。望みっていうのは信仰の歩みをする上で非常に重要な意味合いがあります。最善の人生が与えられるって望みを持っていの歩んでいる人とそうでない人には違いがあります。そしてですね、聖書では私たちに最善の人生が与えられるということを言ってるわけですね。ですから、その希望を持って歩んでいく必要があります。また同時にですね、我々はいろんな問題とか困難に遭いますけれども、その時にですね、望みを抱いてるっていうのは重要です。それはこれは解決するかもしれない、益になるかもしれないという、日本でいう希望っていう意味ではないですね。解決の確認、はっきり解決すると思っている、そしてこれが全て益になるとなるということ、ことを確信を持って握っている、そういうことですね。それが一つ大きなポイントとなります。望みっていうとね、望みは成就するかどうか分かんないっていうニュアンスが入ってきますけども、そうではなくて、神の約束は我々が主の御心を行うときに成就しますから、それを握っていく。困難とか問題に関しては解決するぞっていう、それはですね、無理やりそう思うことではなくて、神の言葉にはありますから、それを握って祈るっていうことですね。そうしますとね、どういうことになるかっていうと、成就していくんですね。成就していくんです。ですから、確かな確認をしっかりと握りつつ人生を送り、確かな確認をしっかりと握りつつ問題に対応するときに、大きな勝利と技を見ていくということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、どうぞお一人お一人のうちに祝福を与え、解放を与え、恵みを与えてくださいますようにお願いいたします。あるところから信仰がおかしくなっている方がいらっしゃいます。それは神様が何か約束されたことを握ってたんですが、それを落としました。それ以降おかしくなっています。信仰に力がなくなっています。この方はその時点に戻って、分かんなかったら聞いて、そして戻って悔い改めて再び信仰の歩みを成していかなければなりません。その時に素晴らしい主の祝福の御業の現れを見ていくことになります。天の様、どうぞ豊かに導き、最後よこの御業を成してください。何かやりたいと思ってやってるんですけども、本来主の御心ではないので、うまくいってない方がいらっしゃいます。その方のやってることは小さい頃からの続きです。主の御心を捉えていきなさい、願っていきなさい、そしてそれに従うときに主が働き始め、明らかに今までとは違う流れとパターンを見ていきます。そしてあなたがそれを全うするときに、すべては益となり、 小学校の時、あるいは小さい時に望んでいたことからも益として働いてくるのは見えます。タナ様はどうぞ豊かに導き、最後よこと宮沢らしてください。何か、主の御心をやってんだけどもう耐えきれないと、こういうふうに感じている人がいます。これは主の御心を行って忍耐が切れてるんじゃなくて、何か他に握ってることがあって、それが忍耐を持って従うことの邪魔になってます。その握っているものを離しなさい、そして握っているものを渡しなさい。その時、その忍耐が苦しいという思い、また忍耐に、できなくなるという思いが消え去っていくと称されます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。テラスはこの中心におられるあなたご自身が一人一人の体と精神に触れ、癒しを行い解放になってください。イエスキリストの御名によって病の力を打ち砕く。イエスキリストの御名によって水を人用室の体と精神が病の霊を去れ。イエスキリストの御名によってお人よ人の稼働精神です。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの御名によってお人よ人の稼働精神に癒しを宣言する。天の様、あなたが癒しをなされ、ご栄光を表されたことをありがとうございます。何か、他の人は気にしてないんですが、その方が自分の体の何かのことでものすごい気にして、それに縛られている方がいらっしゃいます。これは霊的なものですけども、そこから解放されました。感謝して受け取ってください。喉が慢性的にちょっと悪い方がいらっしゃいましたけども、これが癒されました。感謝して受け取ってください。テラスはどうぞ豊かに導き、さらにご栄光と宮沢を出してください。また目が霞目の方がいらっしゃいました。これが癒されました。イエス・キリストの御名によって、お人よ人の体と精神に足を宣言する。感謝します。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ願う子は、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、常しえまでもありますように。アーメン。どうぞお座りください。報告をいたします。スクリーンをご覧ください。スネロンキャンプが水曜日からですね、まだ申し込みは大丈夫です。心ゴスペが4月29日に行われます。はい、安徳教会内予選が行われて、以上のチームが関東大会に上がりました。あれ、7番ライトは入ってないんじゃないの？あれ、7番ライトは入ってないんじゃない？ね、入ってないよね。だから、すみません、7番ライト乗ってますけど、入ってません。はい。4番目。 関東大会は来週5時より行われます。今日は、青木さんが昨日の夜帰国されました。白馬になります。感謝の選手紹介をお休み。はい、あとはいつも通りです。報告をお願いします。
学生会からのお知らせです。今日は2時15分から街道で合同ヤング礼拝が行われます。その後3時から会館で学生会のお食事会で、今日はスパゲッティスペシャルです。ナポリタン、和風ツナ、ミートソース、カルボナーラ、ペペロンチーノ、各種取り揃えて食べ比べます。ヤング学生の皆さん、ぜひ参加をお待ちしています。新学校からのお知らせです。今日の夜の予言クラスは街道にて筆記試験を行います。また今週から新学校はお休みです。ただし予言セミナー、カリスマの実践、海外宣教学には授業があります。予言クラスについては各クラスでご確認ください。なお追試は来週です。白馬スネルゴイキャンプのお知らせです。白馬スネルゴイキャンプは2月27日から3月1日の日程で、どなたでもご参加いただけるキャンプです。北アルプスの大自然に囲まれたホテルでの朝夕の盛会、賜物実践集中講座、映像コンテスト、各種セミナーなどの充実したプログラムと、北アルプスの天然雪 100% パウダースノーでスキー・スノーボードも楽しんでいただけます。詳しい内容は白馬スネルゴイキャンプのウェブサイトをご覧ください。皆様のお申し込みをお待ちしています。白馬スネルゴイキャンプの東京アオンテオケ協会前発着ホテル直行バスについてご案内いたします。2月27日出発の1号車2号車とも満席となりました。キャンセル待ちの受付は引き続き行っております。バス代は大人往復5700円、大人片道3400円、子供往復3400円、子供片道2100円です。なおキャンセルの場合はキャンセル料が発生しますので、ご了承ください。以上になります。よろしくお願いします。
はい、それでは礼拝を閉じます。どうもありがとうございました。